目次1表紙1ページ2令和4年9月定例会9月2日から26日開催2ページ会議の結果議員提出市長提出討論3委員会レポート4ページ文教常任委員会総務常任委員会予算特別委員会決算特別委員会4市議会トピックス6ページ橿原市議会の今の音訳をホームページへ掲載5一般質問7ページ武田信也自由民主党青井新型コロナウイルス第7波に対する感染症対策高齢者等の交通移動手段公立中学校部活動の地域移行吉川博夫自由民主党如月市民に向けての情報発信学力向上に向けての取り組み福田俊也日本維新の会一新県立橿原公園と橿原運動公園の整備竹森守無会派日本共産党来年度の予算編成の方針デジタル関連法による個人情報保護条例の改廃井上豪自由民主党如月本市の経済対策1企業誘致2都市計画上田国芳政権橿原防災安全地震対策個人住宅の耐震化推進森前美和公明党新生児聴覚スクリーニング検査認知症対策男性用個室トイレへのサニタリーボックスの設置松尾貴秀政権橿原神宮周辺まちづくり1国民スポーツ大会を契機とした県立武道館並びに弓道場の整備についての市の取り組み森下美也子公明党日本女性会議の開催子ども医療費助成制度の拡充八尾元無会派子育て政策と少子化対策学校図書館6議会の動き12ページ目次は以上です。1表紙1ページ表紙の説明上部に橿原市議会の今第223号のタイトル文字中央に大きく3名の橿原市議会の今を担当している音訳グループ声のしおりさんがパソコンを前に作業している風景の写真が聞く広報誌を届けるのキャッチフレーズとともに掲載されています。表紙紹介文皆さんは音訳をご存知でしょうか。音訳とは文字や図表などを音声化することを言い目で情報を得ることが困難な方にとって情報を得ることができる重要な手段の一つです。橿原市では音訳グループ声のしおりの皆さんが橿原市議会の今や広報橿原などを音訳して情報を届ける活動をしていただいております。表紙紹介文終わり。主な内容は省略します。表紙は以上です。2令和4年9月定例会9月2日から26日開催2ページ令和3年度一般会計決算等を認定令和4年度一般会計補正予算等を可決人権擁護委員候補者の推薦農業委員会委員の任命に同意会議の結果議員提出議案の詳細可決された意見書市長提出議案の詳細のそれぞれの二次元コードがページ上部に掲載されています。議員提出決議意見書及び同意案件を除く賛否の分かれた議案については議員22名のうち反対の議員のみ会派議員名を読みます。 また欠席者についても議案ごとにお知らせします。なお、細川義秀議員、自由民主党口なしは議長のため議決には加わっていません。議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。条例議第50号、橿原市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正、議員報酬1割削減、3ヶ月間、賛成多数で可決。反対1名、竹森守、無会派。欠席、牧尾幸男、好きやねん橿原。意見書、決第7号、女性デジタル人材育成を強力に推進するための支援を求める意見書、総員起立で可決。可決された意見書は関係機関に送付します。市長提出。議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。条例、議第42号、橿原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正。全会一致で可決。議第43号、橿原市企業版ふるさと納税基金条例の制定、賛成多数で可決。反対1名、竹森守、無会派。欠席、牧尾幸男、好きやねん橿原。議第44号、橿原市消防団条例の一部改正、全会一致で可決。議第45号、もりもり食べよう橿原市給食基金条例の制定、全会一致で可決。議第46号、橿原市手数料徴収条例の一部改正、全会一致で可決。議第47号、橿原市営住宅条例の一部改正、全会一致で可決。予算、議第48号、令和4年度橿原市一般会計補正予算第3号、補正総額14億7861万円、全会一致で可決。議第49号、令和4年度橿原市介護保険特別会計補正予算第1号、補正総額3億2903万6千円、全会一致で可決。決算、任第1号、令和3年度、橿原市一般会計歳入歳出決算認定、賛成多数で認定。反対8名、臼井拓也、今井理香、立憲民主党、大保由加子、福田俊也、日本維新の会、一新、松尾隆秀、政権橿原、牧尾幸男、高橋圭一、好きやねん橿原、竹森守、無会派。任第2号、令和3年度、橿原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定、賛成多数で認定。反対1名、竹森守、無会派。任第3号、令和3年度、橿原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定、賛成多数で認定。反対1名、竹森守、無会派。任第4号、令和3年度橿原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定、賛成多数で認定。反対1名、竹森守、無会派。任第5号、令和3年度橿原市共有財産処分特別会計歳入歳出決算認定、全会一致で認定。任第6号、令和3年度橿原市上水道事業会計決算認定、賛成多数で認定。反対1名、竹森守、無会派。任第7号、令和3年度橿原市下水道事業会計剰余金の処分 及び決算認定、賛成多数で可決及び認定、反対1名、竹森守、無会派。報告、法第7号、令和3年度、橿原市健全化判断比率、及び資金不足比率の報告。報告、法第8号、令和3年度、橿原市土地開発公社の経営状況の報告。報告、法第9号、橿原市第4次総合計画の前期基本計画に係る令和3年度実施状況及び令和4年度実施計画並びに第2期橿原市町人仕事創生総合戦略に係る令和3年度実施状況の報告について。報告、同意、同意第5号、人権擁護委員の委員候補者の推薦。議案の氏名に表記誤りがあったため、氏名の掲載はしておりません。なお、第3回10月臨時会で氏名の表記誤りを訂正した議案の提出があったため、事後に氏名を掲載させていただきます。全会一致で同意。同意第6号、農業委員会の委員任命につき同意を求めること。14名います。石井美智子氏、上田逸郎氏、岡本和久氏、坂口博氏、竹瀬久春氏、中川真一氏、福田茂氏、福田照美氏、堀田正光氏、森川千鶴子氏、森田直子氏、安田宗義氏、吉川作恵氏、吉村正光氏。全会一致で同意。討論、決議、意見書及び同意案件を除く。議案番号、案件名、賛否、会派、内容の順にお伝えします。議第43号、橿原市企業版ふるさと納税基金条例の制定。反対、無会派、日本共産党。企業は地域への社会貢献としての寄付をしたいなら、減税などの見返りを期待せずに行うのが本来のあり方である。地域活性化のための財源が必要なら、法人税減税政策を元に戻して活用すればよく、寄付額の9割を減免する制度は必要ないと考えるため反対する。任第1号、令和3年度、橿原市一般会計歳入歳出決算認定、反対、賛成、2つあります。反対、日本維新の会、一新。令和3年度は、新型コロナウイルスにより不安の多い中、市民が仕事を休まずに頑張って納税された。その結果、単年度収支は黒字。財政調整基金も6億円増加した。しかし、いまだ財政危機宣言は解除されず、市民には我慢を強いている。根拠に乏しい財政危機宣言を発出し、市税収入を大幅に見誤った中で、市民サービスの縮減を強行した3年度の市政運営が適切だったのか、市民の納得や理解は到底得られないと考える。市長就任から3年間、副市長は不在のままである。本来、市長や部長が行うべき業務が圧縮され、普段以上の仕事をしている状態であり、改善が一向に見られない。これでは、行政運営が適切に行えたとは思えない状態である。本庁舎整備は、基本、実施設計業務委託料として、2年度と合わせて6930万円を支払っているが、未だ進んでいない。いつ起こるかわからない地震に不安を感じながら、本庁舎で業務を行っており、近隣住民に対しても不安が拭いきれない現状に対し、大きく疑問が残る。そして予算がついていたにもかかわらず、成人式の対象者への記念品の廃止を決定された。正式な会議に諮らずに廃止を決定されたことに大きく疑問が残る。 2年度の決算不認定に対して3年度特に具体的な措置を講じていない。3年度決算でも数々の疑問を払拭することができていない現状に対して市民の理解を得ることは難しい。今、橿原市に住まわれている市民に対して市として最善を尽くすことを切望して反対する。賛成、自由民主党、きさらぎ。令和3年度は長引くコロナ禍のもと、さまざまなコロナ対策に全職員挙げて取り組まれる中、公立幼稚園3歳児保育開始、預かり保育拡充事業やギガスクール事業などをはじめとして、子育て教育の充実、デジタル化の推進も積極的に取り組まれた。3年度決算は国からの交付金等を有効に活用したことや、コロナ禍における経費増大が見込まれる中、行政経費の削減及び合理化、事業の取捨選択などを行い、不要不急の支出の抑制に努められた結果、単年度収支で黒字となっている。コロナ禍、ウクライナ情勢の影響による物価高騰など、引き続き先行きの見通せない状況の中、今後も厳しい財政運営が強いられるが、本市の特性を生かした魅力あるまちづくりに向けて、引き続き努力されることを願って賛成する。令和4年9月定例会は以上です。
3、委員会レポート4ページ。委員会で審議された内容についてその一部を抜粋して掲載します。詳しくは会議録または録画映像配信をご視聴ください。ページ上部右側に会議録と録画配信の二次元コードが掲載されています。環境常任委員会議第45号もりもり食べよう橿原市給食基金条例の制定。問い、基金設置後の具体的な進め方は。答え、基金設置期間は2年間を予定しており、詳細な積み立て方は今後検討する。12月に基金を積み立て、令和5年3月の当初予算で1年分の給食支援金として、原材料費の金額を計上する予定。問い、1年間で廃棄している給食の量は。答え、令和2年度43トン、3年度57トン。2年度はコロナによる休校で少ない。橿原市いじめ防止基本方針改定案のパブリックコメントの実施。問い、いじめを受けている子どもの気持ちに寄り添うような方針の改定をしてほしいが、子どもたちの声を積極的に拾う予定は。答え、いじめはいろんな形で子どもたちの心に一生残る傷を残していく。基本方針の策定により、子どもたちに携わる者がいじめに対する意識を再確認し、いじめをなくす努力をしてほしいと考えている。保護者を通じてアンケートやパブリックコメントで子どもの意見を吸い上げる努力はするが、吸い上げる方法はこれから考える。何らかの形で子どもたちの考え方、思いも入れたい。総務常任委員会議第42号橿原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正。問い、職員の育児休業取得の現状は。答え、令和3年度で女性16名、男性は17名中7名が取得している。問い、今回の改正で育児休業を取りやすくなると思うが、職員に向けての周知や研修等も大事である。周知研修の考えは。答え、職員向けのパンフレット等も閲覧できる状態で周知している。人事課へ出産後の手続きに来る際も、制度の説明等をしており、できるだけ育児休業を取得するよう進めている。議第43号、橿原市企業版ふるさと納税基金条例の制定。問い、企業が寄付しやすいメニューを用意する必要がある。本市のメニュー数は2つだが、 先進的な市では数多く用意している。本制度を活用して予算の都合でできなかった事業を行うことができる。全庁的に声を拾い上げる必要があるが、メニューを充実させる考えは？答え、今までも町内で周知し、担当課の相談を受けて協議している。メニュー数が少なく、制度をうまく活用できていないのが現状である。企業が興味を持つような魅力あるプロジェクト成立に向けて協議し、数を増やしたい。予算特別委員会。議第48号。令和4年度、橿原市一般会計補正予算第3号。補正総額14億7861万円。補正後予算額461億4184万4000円。主な補正内容。新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金の活用。通常文。1. 保育所幼稚園小中学校の新型コロナウイルス感染症対策費。2. 総合窓口、セルフレジ、キャッシュレス決済の導入。原油価格、物価高騰分。1. 私立保育所に対する光熱費高騰対策支援金の支給。2. 施設園芸農業者への支援金の支給。問い、頑張ろう橿原新型コロナ対策基金の活用状況は？答え、新型コロナ対策融資の利子保証料交付。橿原マイナンバー商品券事業費等に活用。令和3年度末に基金を使い切った。4年度は4月から6月の議員報酬減額分と寄付金を積み立てたが、使用はしていない。問い、新型コロナ感染後の後遺症に悩まれる方が増えている。後遺症のある方への相談対応等に基金を活用する考えは？答え、どこまでが新型コロナの影響か判断することは難しい。関係課と協議して基金は有効に活用したい。問い、施設園芸農業者への支援金は申請が必要なのか？補助額の上限は？答え、申請する必要がある。燃料価格高騰分の差額を補填し、上限額は8万円。問い、施設園芸農業者への支援金の予算額を320万円とした根拠は？答え、施設園芸農業者から燃料の使用量を聞き取り、周辺自治体の事例も参考にした。対象者数と金額を考え、総合的に判断した。問い、施設園芸農業者を対象とした理由は？答え、交付金の活用事例として、施設園芸農業者が示されている。本市では特産品のイチゴ等を栽培する施設園芸農業者も多く、価格高騰は経営収支に大きな影響を与えるため対象とした。問い、直接的に原油価格の影響を受けずとも、間接的に影響を受ける業種もある。市として原油価格の影響を受ける業種をどこまで想定しているのか。答え、国から一定の上限が設けられている。本市として力を入れる部分を総合的に考えた中で交付金を当てている。全庁的に周知して各課が検討した中で、今回補正予算として編成できるものを入れた。
決算特別委員会。任第1号。令和3年度。橿原市一般会計歳入歳出決算認定。決算規模、歳入493億7747万1222円。前年度比74億8417万8203円減。歳出464億7955万5508円。前年度比90億1189万3562円減。決算額全体に対する質疑。問い、昨年令和2年度決算が 不認定となった。地方自治法上、決算の不認定を踏まえて、必要と認める措置を講じたときは、速やかに当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならないと規定されている。不認定を受けて、どのような措置を講じたのか。答え、具体的な措置は講じていない。しかし、昨年に議会から出た様々な意見を業務改善に反映させる努力は怠っていない。昨年に不認定を受けた事実は厳粛に受け止め、今後しっかりと対応する。問い、単年度収支は約13億円の黒字で、市の貯金にあたる財政調整基金は約6億円増えた。この決算状況でも財政危機宣言は継続するのか。答え、財政調整基金を取り崩さずに予算等を組むことが目標だが、現状は不可能。財政調整基金がなくなれば、市の事業が今以上にできなくなる。市民には我慢をお願いしているが、できるだけ早期に解除できるよう、市全体で取り組んでいる。当面、財政危機宣言の継続は必要である。歳入に対する質疑、自転車駐車場使用料、約9144万円。問い、令和元年度と3年度の収支状況を比較すると悪化しているが原因は、駐輪場を維持し続けるため、収入確保の方策は、答え、支出削減には努めている。収支状況の悪化は、コロナ禍の影響による一般利用者の減少で、収入が減ったためである。収入確保につながる施策を考えたい。昆虫館使用料、約1640万円。問い、コロナ禍が続く中、新たな収入源確保に向けての検討は？答え、令和3年度は5月1日から6月20日まで臨時休業していたが、5万9317名が来館された。様々な企画を検討し、入館者、グッズ販売数を増やしたい。問い、子どもたちが昆虫に触れ合う機会も減っている。今までに取り組んでいない生態販売も検討しては？答え、何度か検討したが、販売には至っていない。カプセルトイ等、グッズで魅力あるものを販売したい。歳出に対する質疑。事業者選定等業務委託料、約358万円。問い、JR 宇根部駅は、藤原旧跡の最寄り駅で、世界遺産登録に向けて価値が高まる可能性もある。JR 宇根部駅舎の無償譲渡の受け入れは断念したが、地元や八木まちづくりネットワークなどから再度検討してほしいとの声もある。今後の宇根部駅舎の利活用の考えは？答え、駅舎の現状維持を図るため、耐震補強を行い、利活用する事業者を見つける。八木まちづくりネットワークから提案等があれば協議を行い、市と JR でも協議をしたい。基本実施設計業務委託料825万円。問い、本庁舎西館の耐震診断の結果は？答え、現地調査、設計書による計算が終わった。設計者の計算では、建物の耐震性能を示す指標である IS 値は 0.28。数値上は耐震性能を有しない建物になる。現時点では設計者の調査の結果であり、今後耐震診断委員会の検証を受けた上で、正式な IS 値として決定される。問い、IS 値が 0.28 であれば、耐震強度が足りず、以前に示された日程通りに、本庁舎本館の各課の移転ができない。西館で勤務する職員もいる中、 今後どのように進めるのか。答え、補強により利用できる建物もある。補強や避難にかかる他の施設も含めた総費用と本庁舎としての機能も合わせて検討を進めている。ふるさと納税返礼品約2,413万円。問い、本市へのふるさと納税は増加傾向で、令和3年度決算では前年度の 1.5 倍強伸びている。原因の分析は？答え、ふるさと納税の制度を利用された方は、継続して同制度を利用するため、今後も同制度の利用者は増えていく。現実的には返礼品があることで寄付額が多く集まるため、本市ゆかりの魅力ある返礼品を充実させて PR の材料にすることも考える。ふるさと納税の掲載サイトも増やし、3つのサイトから寄付を募ることができる仕組みも作った。様々な工夫をしながら歳入確保につながる仕組みを考えたい。幼稚園管理事務費等。問い、亀田市長就任後、公立幼稚園での3歳児保育が実施された。現在、マスが来た、白菓子、万世の3園で実施されているが、今後拡充する考えは？答え、保護者からも好評で拡充の要望は出ている。駐車場をはじめとした施設等の整備状況や保育士の確保が課題で、現状では拡充することは難しい。問い、拡充の要望に沿う努力をしないのか。答え、保育所、幼稚園の適正配置の中で、公私連携、幼保連携型認定子ども園の整備を進める計画、民間に事業を引き継ぐ中で、公立の保育士に余裕が出れば、3歳児保育を考えることもできる。保護者の声も聞きながら計画を策定し、対応できる準備も念頭に置きたい。
委員会レポートは以上です。
4、市議会トピックス、6ページ。市議会の今の音訳をホームページへ掲載。この度、声のしおりの皆さんのご協力により、橿原市議会の今の音訳データをホームページへ掲載することとなりました。前号第222号から掲載を開始し、以降は音訳完了後にホームページへ掲載します。音訳データの掲載で、より多くの方に市議会の活動や議論の内容を共有していただけることを期待しています。音訳グループ声のしおりの橿原市議会の今を担当するメンバー7名の集合写真1枚、録音室での活動風景の写真3枚が掲載されています。視覚障害のある方は、広報誌の音訳を郵送で受け取ることができます。対象者、市内在住で視覚に障害があり、広報誌を読むことが困難な方、対象市、橿原市議会の今、広報橿原、社協だより生き生き、他、新聞バスケット。費用、無料。録音 CD の返却はポストに入れるだけ。申し込み、障害福祉課にご連絡ください。音訳グループ声のしおりへ取り次ぎます。電話番号 0744-20-0015 ファックス 0744-25-7857 市議会トピックスは以上です。
5、一般質問7ページ。はじめに各議員の冒頭には顔写真と録画映像が視聴できる二次元コードが掲載されています。詳細は録画映像をご確認ください。武田信也、自由民主党、青井。新型コロナウイルス第7波に対する感染症対策。問い、 市独自のコロナ感染症追加対策の検討は？答え、現在、買い物代行支援として、職員が注文を受け、買い出し、配達を行っている。有償でも、利用される方の体調や、好みに応じた本当に必要なものを届けている。今後、本市に合った支援をさらに検討する。高齢者等の交通移動手段。問い、高齢者等交通移動支援についての市長の考えは？答え、タクシー利用券の配布については、免許返納をされた方を対象にするのか、65歳あるいは75歳以上の高齢者の方を対象にするのか、あるいは公共交通の空白地域を対象としての支援にするのか、先進事例も調べながら検討を進めている。公立中学校部活動の地域移行。問い、スポーツ庁の運動部活動の地域移行に関する検討会議提言をどのように受け止め、現在の方向性は決まっているのか、教育委員会としての考えは？答え、奈良県では部活動の地域移行を見据え、令和3年度から生駒市で3中学校、飛鳥村で1中学校をモデル校として効果的な取り組みを模索している。部活動の地域移行については様々な課題がある。1、指導者の確保の問題。2、保護者の費用負担の問題。3、兼職兼業に関する規定の整備。4、各種大会のあり方。5、活動場所等の環境整備。6、関係職員、関係団体とのすり合わせ、など、多くの課題解決が必要である。本市の部活動の地域移行の取り組みは、現在のところ、人権・地域教育課、スポーツ推進課、学校教育課の3課で、今後、どのように進めていくかの協議を始めたところである。関係部署を中心に、庁内で連携、協力を密に取り組む。吉川博夫、自由民主党、きさらぎ。市民に向けての情報発信。問い、本市は情報発信ツールとして公式 LINE を使用しているが、その友達登録者数は何人か。答え、令和4年9月5日現在で 16,453 人。問い、ホームページのメニューのように項目を細分化し、公式 LINE アカウントを、例えば子育て専用、教育専用、高齢者福祉専用、観光情報専用、イベント情報専用など、市民が自分の欲しい情報だけを選んで、友達登録してもらえるような作り方はできないか。答え、令和4年度、ホームページのリニューアル作業に着手しており、受け手側が必要な情報だけを届けられるような LINE の受信設定の構築を目指していきたい。問い、全庁の窓口で、LINE 公式への友達登録の案内をできないか。答え、非常に有効な手段であり、タイミングを見て行っていきたい。学力向上に向けての取り組み。問い、令和4年度全国学力学習状況調査が実施されたが、本市の平均点は全国平均点、県内平均点に対してどうであったか。答え、平均点は公表していないが、小中学校ともに3科目とも全国平均を下回っている。ただその差は縮まってきている。問い、学校別、科目別の具体的な数値を教育委員会及び各学校は把握しているか。答え、教育委員会は把握しているが、各学校は自分の学校と本市全体の結果のみである。問い、令和5年に向けた定量的な数値目標を教えてほしい。答え、今後すべての科目で全国平均点を超えられるように努めていきたい。福田俊也、日本維新の会、一新。県立橿原公園と橿原運動公園の整備。問い、8月22日に行われたスポーツ施設の特別委員会での市長のコメントと、8月24日に荒井知事が定例記者会見の中で、 スポーツ施設の交換に対する言及に大きな乖離があり、首をひねらざるを得ないものだった。市民の財産を無償で県に渡すような提案をなぜされていたのか。市長の考えは？答え、本来土地を売却する場合は、現所有者が既存の施設を撤去して、さら地にした上で引き渡すことになると考えている。既存施設等の除去には相当な費用が見込まれることから、それらを県でお願いしたいという意味で、知事とのお話の中で、一つの手段として譲渡という発言をしたことを受けられての知事の発言だったと私自身は思っている。問い、市長は特別委員会の中では、中身は決まっておらず、一部交換案をベースにこれから考えていき、協議していくという説明だったのに、運動公園の北部に陸上競技場とメインとサブトラックを作ろうという案になりました。と、かなり具体的に踏み込んだ発言を知事がしている。どちらの言っていることが正しいのか。答え、協議はこれから進めていくということに間違いはない。問い、知事は会見の中で、9月の市議会でこれが内諾されたら県議会でも関係予算を提示するとまで述べている。さらに、かつて辞職された議長さんが反対の急先鋒であったが、おられなくなったので、そのような動きの中で動いてきている、とも述べていた。知事と市長の間でどのような話をしたのか。答え、知事の発言の真意はわからないが、今回の再協議をスタートする中で、そのような話をしたことは一切ない。竹森守、向井派、日本共産党。来年度の予算編成の方針。問い、予算編成方針の骨格は？答え、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さらにエネルギー価格や物価高騰の影響が懸念される。市民ニーズを把握した上で、基金に依存しない持続可能な財政運営に取り組む。問い、扶助費を含む義務的経費の考え方は？答え、今後の社会保障関連経費等の増加が避けられない。小中学校の長寿命化等も含めた公共施設整備費用も増加する。身の丈に合った財政運営ができるような財政見通しを立てる必要がある。問い、35年経過した市営斎場の今後の改修スケジュールは？答え、滑走路、空調設備、受電設備の更新。求められる役割を踏まえた改修撤去に加え、約30年間にわたる施設運営を合わせて民間事業者に委託運営していく。令和5年1月に入札広告を行い、5月に落札者決定の予定。デジタル関連法による個人情報保護条例の改廃。問い、本市の個人情報条例は？答え、平成11年9月30日に制定され、その後数回の一部改正を経て現在に至っている。主な規定として、個人情報はその本人から直接収集すること、目的外利用の禁止、外部提供の禁止、次に開示請求、訂正請求等にかかる市民の権利を保障し、制度運用状況の公表や罰則を定めている。問い、本庁舎建設の進捗は？答え、本庁の西館の耐震診断結果は基準を下回り、さらに使える施設が少なくなった。できるところから、まずはしっかりと対策を講じていく。限られた予算の中で、市民の安全安心を守るということを担保し、庁舎整備の方向性をしっかり考えていきたい。
運営号、自由民主党、きさらぎ。市の経済対策。1、企業誘致。2、都市計画。問い、企業立地推進室の設置目的、設置に至った経緯は？答え、新たな企業を呼び込むため、相談できる窓口となり、 組織横断的に情報共有できる部署が必要であり、令和4年4月に設置した。設置契機は、京奈和自動車道の整備である。沿道には、県内で平成18年以降、245件の企業が増えており、第2期橿原市、町、人、仕事、創生総合戦略の重点施策の基本目標の一つに、京奈和自動車道を生かした企業誘致と企業支援が位置づけられた。問い、特定企業と強い結びつきをするのは問題ないか。例えば、同業種、同規模の市外、市内企業が関心を示した場合、どうするのか。答え、市外からの企業進出は新たな雇用が生まれ、人口増加につながる。また、投資が行われ、経済波及効果により、地元の活性化、税収の確保にもつながり、とても重要である。一方、地元企業は地域の宝であり、育成、発展は大前提である。地元企業のニーズを捉え、確実に対応することは、極めて重要である。それぞれの効果を検討し、判断する必要がある。問い、どういった業種を誘致のターゲットにしているか。答え、多額の初期投資をされ、既存の市内事業者と競合等の影響が少なく、長期間操業により、納税や雇用等、様々な相乗効果を地域にもたらす業種がふさわしい。製造業、運送業、情報通信業を中心に進めたい。問い、市長の総合見解は？答え、現在、多くの自治体が企業誘致に取り組んでいる。本市も担当部署だけでなく、トップセールスによる誘致活動を展開し、製造業に加え、新産業や新技術の開発拠点などの誘致を目指したい。また、大学等の高等教育機関の施設誘致も検討したい。住みやすい街づくりを目指す中で、しっかりと取り組んでいきたい。上田邦吉、政権橿原。防災安全、地震対策、個人住宅の耐震化推進。問い、9月1日の防災の日を含む1週間を防災週間と定め、日本各地で防災訓練等の行事が開催されている。世界の災害においては、毎年2億人もの方々が被災をし、自然災害における経済的損失は年間平均1000億ドルを超えると言われている。自然災害による人命の損失、財産の被害を減らすことを議論する国連防災世界会議は、国連加盟のほぼすべての国が参加をし、過去3度、いずれも日本で開催されている。その事務局として国連防災機関の代表を務めるのは、日本人の元女性外交官であり、国際的な防災戦略に日本が中核的な役割を果たしている。国連世界防災白書では、地震、台風、津波、洪水、噴火など、日本は世界で最も自然災害のリスクの高い国の一つとして位置づけられている。本市における住宅耐震化の現状は？答え、既存木造住宅耐震診断事業、一戸建て住宅の精密耐震診断補助事業、既存木造住宅総合耐震改修補助事業、危険ブロック塀等撤去費補助事業などを実施しており、本市における個人住宅などの建築物の耐震化率は 90.6% となっている。問い、災害に対する事前の投資が以降の普及時に大きな成果を上げると言われている。個人住宅の耐震対策には高額な経費が必要となるため、改修費用の 補助事業において市民の皆様を力強く支援することが求められているが、本市の考えは、答え、積極的に啓発を行い、まずは現状把握のための耐震診断の実施を促し、耐震性能が不足している場合には、助成制度を活用して耐震改修工事や建て替え等に取り組んでいただければと考えている。個人住宅等の耐震化率は、2016年 80.3%、2020年 90.6%、目標 95.0% となっています。今井美和、公明党。新生児聴覚スクリーニング検査。問い、生まれつき聴覚に障害のある先天性難聴は、1000人に1人から2人の割合でいるとされ、早期発見し、適切な指導を受けることで、言語発達の面で効果が得られる。保険が適用されないため、検査を受けやすくするため、費用を助成してはどうか。答え、検査の有用性は言うまでもないことから、助成制度を設けることについて検討する。認知症対策。問い、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると推計される。本市の認知症対策は？答え、認知症サポーター養成講座などの事業を通じて理解を深めてもらうとともに、橿原町の介護相談室や橿原市地域包括支援センターなどの身近な相談窓口の周知を図っている。問い、認知症やその疑いによる行方不明の方は年々増加しており、9年間で 1.84 倍になっている。本市の行方不明対策は？答え、GPS 機能がついた靴、徘徊探知機のレンタルや、徘徊 SOS ネットワークメール配信システム、安否確認型緊急通報装置、配食サービスなどに取り組んでいる。男性用個室トイレのサニタリーボックスの設置。問い、女性用トイレにはサニタリーボックス、汚物入れが常設されているが、公共施設などの男性用トイレの個室にはなく、前立腺がんや膀胱がんを患った方が使用済みの尿漏れパッドなどを捨てる場所に困られている。また、高齢になって排尿のコントロールが難しくなり、パッド等を使用する方が増えている。ぜひ設置すべきだと考えるが、答え、市民の利用が多い施設から設置の協議を進めていく。松尾高秀、政権橿原。神宮周辺まちづくり。1、国民スポーツ大会を契機とした県立武道館並びに弓道場の整備についての市の取り組み。問い、武道の聖地化については、令和4年3月定例会で市長は県に強く要望を続けていくと答弁された。県と県立武道館、弓道場の整備について、要望や意見を交換されたか。答え、本市はもともと武道が盛んな地域であり、武道の発展と青少年の健全育成を目的に結成された弓道協会をはじめとする7つの武道、9つの団体が橿原市武道協議会に加盟されており、その団体より橿原公園内に武道施設の整備を求められている。引き続きその整備をしっかりと県に伝える。問い、県は現在どう考えているのか。答え、県も橿原公園が武道の聖地にふさわしいという認識を持っている。武道施設としての機能のあった橿原会館が 平成11年に旧剣道場は平成29年に解体撤去。従前にあった機能回復という意味でも前向きな協議ができると考えているが、現時点で報告できる情報はない。問い、株式会社カプコンと連携協定を結ばれたが、今後の地域振興策は？答え、知名度のあるキャラクターを活用し、世界遺産登録をはじめ、観光分野、子どもの育成、スポーツ分野など、さまざまな分野で連携していきたい。武道との連携も、カプコンとの協議の上、積極的に本市の知名度、ブランド力の向上に努めたい。問い、例えば、武道の世界大会のコラボ、武道館を使用した e スポーツ大会、さまざまなアイデアが浮かぶが、武道の聖地化を実現した上で、神宮周辺まちづくりの市長のビジョンは？答え、橿原神宮周辺のまちづくりをもっともっと活性化する、にぎわいのあるまちづくりにつなげていくことと同時に、武道の聖地化に関しても、最後まで県としっかりと協議を続けていきたい。
森下都、公明党。日本女性会議の開催。問い、女性の活躍や地位向上に加えて、社会問題となっている少子高齢化、賃金格差、女性の一人親家庭や孤立、孤独問題等、適切な支援が必要である。本市の取り組みと日本女性会議の開催への課題や問題点は？答え、橿原市第4次総合計画における基本計画に人権を掲げており、男女共同参画の意識向上やワークライフバランスの充実に向けた取り組みを実施している。課題は、ハード面では、2000人クラスのメイン会場、さらには50から100人クラスの会議室が10部屋ほど必要である。ソフト面では会議の母体となり主体的に実務運営を行う実行委員会の育成が大事である。問い、今後の会議の開催予定は？答え、令和6年度にプレ大会、7年度に本大会を開催したい。この橿原の地は、女帝・持統天皇が日本史上初めて東風の浄法性を用い完成させた日本最初の都であり、実際この地で治世を行った都市である。まさに日本女性会議の開催にふさわしい都市であると考えている。子ども医療費助成制度の拡充。問い、医療費助成の制度を中学生から高校生まで拡大してはどうか。答え、高校生までの年齢拡大は市の裁量に委ねられ、単独事業として実施することができるものであり、早期実施に向けて関係機関等と調整を行っている。問い、現物給付方式を小中高校生まで拡充すべきであるが、答え、国民健康保険の療養費等国庫負担金減額調整措置の廃止を待つことなく、県内38市町村が歩調を合わせながら、令和6年8月からの導入を目指している。八尾井元、向井派。子育て政策と少子化対策。問い、3歳以上の保育料は無償化されたが、0から2歳は、兄弟が同時利用していないと、半額や無償にならない。第2子以降の保育料を無償化してほしい。必要な予算は？答え、約6100万円である。問い、日本は、子育て支援への公的支出が少なく、子育てにとてもお金がかかる。また、国の推計より早く少子化が進んでいる。 少子化対策のためにも、第2子以降の保育無償化を市独自で実行してほしい。答え、無償化も含め協議検討したい。問い、ママヘルプサービスの利用期間、回数の増加や子育て情報のプッシュ型発信に取り組んでほしい。答え、利便性も考慮し検討。若い世代向けに SNS 活用も検討したい。学校図書館。問い、学校図書館法では学校図書館に司書を置く努力義務がある。しかし、本市は公立小中学校に配置していない。国が財政措置しているが、令和3年度ではいくらか。答え、推計約4500万円である。問い、令和3年度までの5年間で、年間約4500万円が地方交付税の中に含まれていたが、市は司書配置に使ってこなかった。県内他市より教育費が低い中で、教育費を生活費に使ってしまった感じが否めない。文科省の令和2年度の調査で、司書配置率の全国平均は、小学校 69.1%、中学校 65.9%。奈良県の司書配置率は、小学校 25.1%、中学校 30.6% と低い。47都道府県中、小学校は下から4番目、中学校は下から5番目である。さらに、本市はいずれも 0%。遅くともこの5年間で全校に配置していただきたい。答え、5年間で全校配置に努めたい。市長、総予算における教育と子育ての割合を増やしていくことが、今やるべきことだと思っている。子育て環境、教育環境の充実に向けて取り組みをさらに進めたい。一般質問は以上です。6、議会の動き、12ページ。議会閉会中の委員会等。日時、会議名、議題の順にお伝えします。8月8日、議会運営委員会。橿原市議会の今、第222号の編集、ほか。文教常任委員会、厚生常任委員会、連合審査会。橿原市保育所幼稚園の適正配置。22日、市スポーツ施設の活用及び整備等に関する特別委員会。奈良県と橿原市の一体的なスポーツ施設の整備。24日、文教常任委員会意見交換会。相手先、橿原市 PTA 連合会。30日、議会運営委員会。9月定例会の運営、ほか。視察、研修。日時、テーマ。参加者の順にお伝えします。7月1日、自治体公共ウィーク2022、地域防災エキスポ、未来をつくる地域防災セミナー、奥田議員。8月23日、議会改革特別委員会、オンライン行政視察、大津市議会 BCP について、滋賀県大津市。BCP とは災害時の業務継続計画のこと。議長、副議長、議会改革特別委員会委員。会議等の出席。日時、会議名、出席者の順にお伝えします。6月27日、奈良県広域消防組合議会、第2回臨時会。細川組合議員。7月14日、奈良県広域消防組合議会、第3回臨時会、細川組合議員。 23日から24日、祭り、エレコッチャ宮崎2022、細川議長、薄井副議長、局長。26日、近畿市議会議長会職員研修、副局長、課長補佐。29日、奈良県市議会議長会事務局職員夏季研修会、副局長、課長補佐。8月10日、第2回奈良県市議会議長会事務局長会、局長。19日、第2回奈良県市議会議長会、議長、副議長、局長。23日、奈良県広域消防組合議会、第4回臨時会、細川組合議員。要望書の受理。受理日、件名の順にお伝えし、取扱いについては最後に一括してお伝えします。8月29日、橿原市内建設関連業者に関する要望について。30日、令和4年度、子どもたちの教育環境整備に係る要望書。9月1日、国民スポーツ大会における主会場の誘致に向けた要望。橿原市保育所幼稚園適正配置に関する要望書。いずれも全議員、市長、教育長及び議場に出席した全職員に写しを配布しました。議会の動きは以上です。